エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
早くも1年の3分の1が終わろうとしている昨今でございますが、最近いかがお過ごしですか？
先週も選挙の話をして、
はい、
ちょっと言い足りなかったのかっていや、なんていうの、時期を逃すとさ、はい、あれじゃないですか、その、また過ぎ去っていっちゃうから、ちょっと選挙シーズンに言い残しておかなきゃなと思って、
うん。そうですね、ワイドショーも取り上げなくなりますからね。
そうそう、2週連続で申し訳ないんですけど、うん、言いますと、先週もね、なんか選挙カーのことについて話しましたけど、
うん、
なんか選挙カーカスタムとかないのかなと思って。いたしゃに続く流れとしてはですね。
はい。
自民党とか各カスタムが流行るんじゃないかっていう。
そうね。ステッカー貼ればいいのにね。
別にいいんでしょ、だって。
ああ。そ
のね、レースカーを模したものもあるわけじゃないですか、よくね。
はい。
企業ステッカー貼ったりしますよね、そうね。
ありますよね。普通の K なのにちょっとスポーツカーっぽい見た目してたりとかね。
もうラリーカーみたいにどんなサブスポンサー企業のやついっぱい貼ってもいいわけですから。
ああ、そうです
ね。それは別に選挙カーを模したね。自民党なり、令和なり何でもいいですけど、
うん、
ちょっとやってもいいんじゃないかって思ったんですけどね。
そうですね。
怒られるのかな。
だ、熱狂的などっかの党の支持者がそれをやったって別に構わないわけですよね。
別にいいし、まあ、いた者と同じ部類だよねってなりますよね。
まあまあ、見られる視線もあんま変わんないかなと思いますけど。
まあ、あとはもう一歩進めると、
はい、
もう、選挙コスプレですよね。
ああ、そうね。本人っていうタスキをかけていれば大体コスプレですよね。
そうそうそう。別にそれで練り歩いたっていいわけですから。
はい。
選挙運動員とかもこう動員したコスプレ。
ああ、複数でね。
一人での選挙っていうね。
はいはいはい。
まあ、ちょっと選挙活動中にやると怒られるかもしれないですけど。
ああ、そうなのかね。
一切選挙やってない時だったら。
うん。
ね。
いいんじゃないですか？
別に趣味です、みたいな。うん。振り立ちも趣味ですっていう、
ね。ああ、そうですよね。うん。まあ、ちょっと、なんか先導してるみたいな感じで、職質ぐらいはあるかもしれないけどね。
何がいけないんですかと。
ああ。
ね。市民の声を集めているんです。趣味でっていう、
ね。趣味でね。うん。まあ、だからデモとかの扱いにならない限りは大丈夫でしょうね。
ああ。
デモは一応届け出がいるから。
ああ、そうかそうかそうか。いや、でも自分の名前をね、連呼しながら挨拶するだけですから。
ああ、声がでかいだけですよね。
そうだね。立候補はしていませんっていう、ね。
していない、していない。だから選挙法にも当たるはずはないんですよね。
そうですよね。
うん。
いや、ね、別にいろんなコスプレがありますから、別にあってもおかしくないなっていうね。
はいはい、まあ、ただ、スーツか T シャツかみたいな地味な格好にはなりますよね。
いや、でもほら、今、何でしたっけ、令和とかだったらピンクとか。
ああ、色はね。うん、
ねえ。なんか、ちょっと趣味が変わると、くら替えかみたいになるわけですよ、
ね。なんか、去年までピンクだったのに今年黄緑だな、みたいなね。
そうそうそう。
随分大胆に収支替えしたやつがいるなっていう。
そう。
うん。
っていうね、面白みもあるでしょうか。
あるかもしれない。うん、まあ、あとは白い手袋がトレードマークですみたいなね。
あ、そうだね。
うん。あ、たくさん握手するんだなって感じ
で。あ、それ、そっちがちょっとダメになっちゃうかもね。握手を求めたりするとね。
ああ、ね、でもどうなんだろう。街中でハイタッチとかする人いるじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
うん。まあ、不審者として通報されることもありますけど、別にね、街中で挨拶して、その時に握手をしたって、まあ問題にはならないですよね。
うん。うん。
法律には少なくとも触れない。
まあ逆に言うとさ、この選挙期間中に候補者にさ、うん、握手を求められたらさ、不審者として通報できるってことだよね。
うん、ああ、別にしてもいいですよ。う
ん、ねえ、なんか、鉢巻きをした人が握手を求めてくるんですって、ね。もうそれだけ聞いたら完全な不審者ですからね。
同じ色を着た女がいっぱいいたんですっていう。
そうそうそう。
うん。
だから、実は結構選挙って、選挙だからっていうので、いろんなことが許されてる気がするんですよね。
そうだ、特に日本の選挙はドブ板ですから、そういうのはちょっと不思議に見えますよね。アメリカどうだと、まあ、周りの人の方が熱心じゃないですか。
ああ、そうか、そうか。
ね、勝手に街の人がチラシ作って集会開いたりしてますよね。
運動員になっちゃうんだよね、大体そうね、支持者。
自分からファンになった人が自発的にやりますもんね。
いや、だからこれ恐ろしいじゃないですか、その。
はい。
立候補していないのに祭り上げられるっていう。勝手に選挙運動が始まって。
そいつのせいで多分あの有効票が減るってことですよね、それね。うん。全体の得票率が落ちていくっていう不思議なことが。
なんかあれですよね。あの、うん、インディーズみたいな感じですよね。
インディーズ。てか、まあ、鳥肌みのるですよね。うん。
確かに。政治活動はしてるけど、どこにも所属はしていません。
していない。ね、まあ、強いて言えば大川公共かな、みたいな。うん。
いやだからちょっとね、これはね、あの、あってもおかしくないなとは、ちょっと、決戦許可を見るために思ってしまうんですよね。
そうね。だから、あの、盤の上にお立ち台があるみたいなやつは、別に不正な改造ではないわけでしょ、
うん、一応、同行法に、多分、OK じゃないと、あれもダメですからね。
あれ、車検降りてるはずですよね。
うん。
やってもいいけど、やる意味があるかどうかですよね。
まあ、気持ちいいとか、そういうの
ですね。そうそう。コスプレ以上に意味はないですもんね。
ないよ。うん、
まあちょっと遠くに行ってあの屋上で寝っ転がると気持ちいいかなぐらいの。
ああ、そうかそうか。
うん。
でもなんかね、本当勘違いして投票する人とかいると、そうするとちょっと問題になりそうだけどね。
うん、そうなんだよね。だからその街の人気者みたいなやつが勝手にそういうことを始めるっていう。うん。あの人立候補したんだと思ったらポスター貼ってないってことですよね。
そうだね。うん。
あれ投票してもいいのかなっていう。
勘違いしてしまいますよね。
勘違いしてしまう。だから、下手するとさ、その、最近素人でもすごい有名なインフルエンサーとかがいるわけですよ。
うんうんうん。
そういう人がね、勝手にやると、票は減るでしょうね、やっぱり全体の。
そう、間違っちゃう人がいるからね。うん。
まあ、あとは炎上するですよね。
まあ、そうでしょうね。まあ、あの、ちょっとね、ポスターが、ね、ちょっと今回こういろんな人のポスターが出てたんでね、これ一人ぐらいはコスプレなんじゃないかなって思う人も結構いますよね。
金出してコスプレしてるなっていう。
そう。
うん、
うん。まあね、ちょっと思っちゃいましたけどね。
だからそれはまあ、すごい遠回しですけど、ホーマス候補を別の言い方をしてるだけですよね。
そうそうそう、コスプレ野郎どもはね。まあ一応ね、予託金っていうプレイ料を払ってますからね、彼らはね。だからそれはまあね、うん、堂々としてていいんですけどね。
免罪符ではないってことに注意してほしいですね。
そうだね。
うん。
何をやってもいいわけじゃないですか、
ね。いいわけではない。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、では早速ニュースに行く前にですね。
はい。
お休みのお知らせです。
はい。
ゴールデンウィークですので、一周お休みさせていただくことになりました。
はい。
5月の7日は配信がありません。
うん。
次回の配信は5月の14日からの予定です。
はい。
なんかがあって、ドバイに取り残されたりすると、14日もない可能性はあります。
行きませんけどね、ドバ
イ。ほら、海外の空港とかですごい理不尽な断られ方したりするじゃないですか。なんかディレイって書いてあるから、ちょっと余裕持って行ったら突っ返されたみたいなさ。ね、チケットの時間通りに来ないやつは何言っても無駄だみたいなさ。
ありますね。
ありますよね。そういうことに巻き込まれた場合は、まあ帰ってこないかインターポールが捕まえに来るかっていう感じで。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではさて、ニュースの方に参りましょうか。
はい。
取り組みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、共同通信。正門塚の賽銭盗む男逮捕。
うん。
平安時代の武将、平将門を供養する石碑、将門塚の賽銭箱から現金を盗んだとして、警視庁丸の内署は14日までに、窃盗の疑いで男75歳を現行犯逮捕しました。塚には将門のたたりにまつわる伝承があり、捜査関係者によると、男は、たたりは知っていたが、生活のためだったと容疑を認めているということです。逮捕容疑は7日午前0時頃に、賽銭箱から4000円を盗んだ疑いです。署によると、両面テープをつけた針金を入れて紙幣を取り出したと見られています。近くのビルの警備員が気づいて110番したということです。
まあ結構大胆ですね。
大胆。まあよく言われるのは、まあ、正門塚にはたたりがあるぞっていうね。
うん。
で、これね、別の報道によるとですね、朝日新聞、男は調べに対し、近くを散歩でよく通りかかり、お参りする人が多いから金があるのではないかと思ったと供述。 逮捕されたのは、罰が当たったんだと思う、などと話しているということです。
いや、違うと思う。
仕方ないとはいえね、罰は当たると。
いや、罰が当たるっていうのは、もうちょっと上だと思うんですよね。
そうなんですよね。
今のところ、自業自得の領域ですからね。
まだね。うんうん、だってね、塚を壊した人が、なんか何人も死んだみたいな言い伝えがあるじゃないですか。
うん。
それに比べるとだいぶ手ぬるいですよね、まさかど
こ
も。
だこれで死刑とかになっちゃうとね。そりゃそうだなって思うよね。
そうか。まだたたりじゃないんだ。これからだ。
うん。
うん。
いや、ほんとだって、人知を超えた力だよね、それはね。
そうだよ。裁判長に乗り移らないとも限らないもんね。
ほんとそうですよね。それは、うん。
ね、検察が罰金を要求してるのに裁判長がいや死刑ですってカンカンおしまいってことになったら、
そう、それはさすがにってなるよね。
さすがにですよね。
うん。
4月14日読売新聞、拾い主にお礼がなかったので提訴。
うん。
43万円が入った財布を拾って警察に届けてたのに謝礼がないとして大阪市の男性70歳が放浪金の支払いを求めて大阪関西に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立しました。遺失物法では落とし主は遺失物の価格の 5% から 20% に相当する放浪金を拾得者に支払わなければならないと定めています。拾得者は返還から1ヶ月を過ぎると請求ができなくなります。訴状などによると、原告は今年1月、歩道で現金やマイナンバーカードが入った財布を拾い、署に届けました。財布はその日のうちに落とし主の男性に返還されました。原告は署を通じて男性に電話番号を伝えましたが、連絡はなく、原告から電話。自営業の男性が礼を言わずに忙しいと切ってしまい、その後、原告の電話に出なかったということです。原告は2月、約8万6000円の支払いを求めて提訴。今月12日の第1回口頭弁論で、男性は放浪金を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が合意。和解成立後、法廷で原告に何か言うことはありませんかと問われて、自営業の男性はありがとうございますと初めてお礼を述べたということです。原告は新聞の取材に対し、お金が欲しかったわけではなく、謝意を伝えてくれれば訴訟は起こさなかったと説明。自営業の男性は仕事が忙しくて対応できなかった。こんなことなら早めにお礼を言えばよかったと話しているということです。
いやー、
そうね。
全くもって無駄だよね。
無駄ですよね、これね。なんかこう、すっきりしたんだかしないんだかっていうね。
だってどうせ裁判費用ってもっとかかったりしてるわけでしょ？
まあね、簡易裁判所とはいえね。
うん。
まあ自分で裁判を起こして自分で弁護するんだったら、まあそんなに金かかんないけどね。
ああ、そっか。まあ、なんですかね。でも、拾ってあげたっていうメンタリティが良くないんじゃないかと思うんですけどね。
でもまあほら、持ちつ持たれつですから、見つかったんだったらありがとうの一言も言ってほしいもんですよね。
でもそれって普通わかんないよね。だって例えばなんか電車で落としましたとか、駅の拾得物のとこにさ、うん、ありましたって取りに行ってさ、うん、拾った人に連絡とかしないでしょ、普通。
ああ、そうなのかね。
普通、教え、なんていうの、そんなのその人に教えないでくださいっていう人も多いんじゃない？なんか。
ああ。
自分の。連絡先とかさ。
まあ、個人情報に敏感だとね。
これだから、警察が教えたっていうのもさ、
うん。
まあだから、こう、法律があるからか。
そうそう。
本来的にはね。
お礼を支払わなければいけないっていう定めがあるからですよね。
だとすると結構な人法律違反を犯してますよね、これね。
ああ、そうだね。うん、
結構落としたりしてる、ね、携帯とかほらね、よく、ああ、見つかってよかったね、つって。
はい。
洗ってないでしょ。
洗ってないでしょ。まあでも、そもそも、拾い主の人に、まあ多分、駅でも何でも、うん、その、届け出てくださいと、自分のお名前を記してくださいねってことになるはずなんだけど、そんなことしなくていいです。じゃあ、私はこれでってことにしてるでしょ。
ああ。気持ち悪いもんね、だってね。
でもこの場合さ、財布の中身がもう、うん十万だから。
そこで対応変わるってなんかおかしくないかって気もしますけどね。
仮にこれが4300円だったら、こんなことにはならなかったかもしれないっていう話だよね。
だとするとお金の問題なんじゃないかと思うんだよね。
そうだね。 お金の問題じゃないって言ってるんですけど、本当にそうか。
言ってますけど、電話してありがとうって4000円の財布でも求めましたかっていうとか。だいぶ微妙になんじゃないかな。
そうね。まあいい話なんだかいい、どうなんだかっていうところは疑問は残る感じ。
これ、もやもや感がすごいな。
すごいね。ちなみに、その、一応支払わなきゃいけないっていうのが法律で決まってるわけですけど、お金じゃなかった場合はどうなるんだろうね。
iPhone とかね、まさに。
ね。販売価格の 20% とかになるのかね。
それ、お金を作んなきゃいけないよね、だってね。
ゼロから作んなきゃいけなくなりますよね。
だからあれじゃない、そのギガ数とかじゃないの。3ギガとかを、今月の3ギガとかを上げちゃう。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、AFPBB。アメリカ、農場で大爆発。
うん。
アメリカ・テキサス州当局は13日、回廊地帯に位置するディミット近郊の酪農場で爆発炎上が起こり、牛約1万8000頭が死んだほか、作業員1人が負傷したと発表しました。爆発は10日の夜、サウスフォーク酪農場で発生。テキサス州の農業当局は、州史上最悪の牛舎の火災で、捜査には時間がかかる恐れがあるとしています。爆発の原因は今のところ不明です。軍の保安官はメディアに対し、牛の糞尿中のメタンが引火した可能性を示唆した上で、実際の原因は捜査結果を待つ必要があると述べたということです。
そんなに大爆発しちゃうんだ。
1万8000頭ってものすごいね。
いや、それ、これ充満してたってことなのかな。
そうね、牛舎が何かしら理由があって空気の循環がないような状況だった。
いやー、それにしたってそんなにでっかい範囲でね。
ねえ、牛はまあ縦横1メーターかけ2メーターぐらいだとして、1万8000匹ってどんだけ広いんだよっていう。
なんかイメージとして結構さ、
はい、
通気性が良さそうなイメージがあるけどね。
壁ないイメージですよね。
下とか空いてるイメージがあるけど、
屋根しかない感じ。
まあ違ったのかな、ここは。
どうなのかね。なんか最先端のマンション式の酪農場だったのかね。
いやー、なんか多分鳥とかだよね、1万羽とか言うのね、よくね。
ああ、そう、養鶏場とかで火災があったりすると一気に行っちゃいますよね。
この感覚で牛だから
ね、
すごい規模ってことが分かりますけど、
ね、連続して1万8000匹がおならしたのかもしれない、ね。
いやー、これでもさ、その火が引火したっていうのは、
はい、
タバコとかだったらもうその人死んじゃってるだろうけど。
ああ、そうね、中心にいるよね。
なんかその電気トラブルとか、
はいはい、
ショートしてとか、そういうことなのかな。
そうね、漏電とかよくあるよね。まあ、あとは UFO がミスったっていう可能性が。あのビームが引火性だったってことですよね。
ああ、一匹だけ取ろうと思ったのにと。研究のためにね。
そうそうそう。よくあの人がミヨミヨミヨミヨミヨンって上に連れ去られる感じのイメージがあるやつ。あの光が熱を持っていたっていうね。
ガスにはダメだったんだ。引火しちゃったよと。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、神戸新聞。居酒屋で無銭飲食の男を逮捕。居酒屋で無銭飲食をしたとして、兵庫県警生田署は17日、詐欺の疑いで男20歳を現行犯逮捕しました。署の調べに対し、食べたことは間違いないが、お金を払わずに食べてもいいと思っていたと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は17日の未明に神戸市の居酒屋でハンバーグやたこ焼きなどを食べて、代金2034円を支払わなかった疑いです。署によると、会計をせずに店を出ようとした男を店員が呼び止めて110番。男の所持金は40円ほどだったということです。
まあ、言ってることでやってることは一致してるよね。
そうだね。矛盾はしていない。
信じて疑わないからの行動だっていうね。で、こう、ごまかそうとすらしてないもんね。
そうだね。
出て行こうとしてるからね。
後で払おうと思ったとかそういう話じゃない。払わずに食っていいもんだと思ったから食ったんです。
そういうパラレルワールドもあるのかもしれないと。
ああ、そうね、うん。飲食にお金がかからない世界から来たのかもしれない。
そうそうそうそう。
だからもう、水道をひねればみかんジュースが出るし。ポケットを叩くとビスケットが2つあるっていう世界から来たのかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
もしくは私がイエスですっていう話ですよね。
いや。みんながね、食べてください、はい、食べてくださいと。
そうそうそう。
持ってくるんですよと。
持ってくるんですよと。私が石板を撫でると、この通りパンになりますっていうね。 うん、2匹の魚があっという間に4000匹にっていう話だったらば話は違うんですけども。
そうね。
なんですかね、その無料でもいいと勘違いをするに足る理由があった？
今なら無料キャンペーンとか貼ってあったんじゃないです
か。ああ、誰かが勝手に貼った可能性はあるよね。いたずらで。
あ、おかわり無料だったのをそこしか見てなかったとかね。全部無料かって思っ
ちゃう。そうだよね。理論的に考えて2杯目が無料ってのはおかしいもんね。
確かに。
1杯目が無料であるべきですよ。
そうか、そうか。
あとこの店は5周年らしいからきっと無料に違いないみたいなね。
思い込みね。
思い込みによるこの犯行に至ってしまった。
まあその、お金を払わないといけないっていうルールは、確かに常識となってるけど書いてはいないよね。店にね。
そうだね。まあ何かって言えば、六法全書には書いてあるってことですよね。うん。契約ですよっていう。
だから、やっぱり全てあれだね。
はい、
職権制じゃないとね。
ああ、そうだね。うん。これと交換ですよって形で。
ああ、と。これ払わないと食べれない。うん、注文できないんだ。
あ、そういうシステムがあるんだ。
そうそうそう。いや、お金払ってないのに注文したら作ってくれたんですって言ったら、あ、無料かなってなっちゃう、
ね。そうだよね。
うん。
うん。ちょっと前の吉野の中だと、座ってなんか言うと勝手に出てくると。
いやー素晴らしいと。
これ食っていいと思うじゃないですか。
そうそうそう。だっていくらとも言われてないですし、っていうね。キャッシュオンデリバリーじゃなきゃダメだね。
そうだね。彼と引き換えだっていう。うん、タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、HBC ニュース北海道。スマホ窃盗で自衛官逮捕。
うん。
去年9月、研修で滞在していた千葉市にあるダーツバーで居合わせた客2人のスマートフォンを盗んだとして逮捕された22歳の陸上自衛隊の3等陸曹の男が懲戒免職になりました。陸上自衛隊によると、この3等陸曹は去年9月9日、研修で滞在していた千葉市で同僚とダーツバーに行き、居合わせた客2人のスマートフォン、時価およそ13万円相当を盗んだとして逮捕されました。
うん、
その後、3等陸曹は不起訴処分になりましたが、陸上自衛隊は18日付で懲戒免職処分にしました。陸上自衛隊の調べに対し、三等陸曹は、駐屯地内の同僚に対して普段から怒りがあり、捕まれば一緒にいなくて済むと思った、などと話している、ということです。
お
ー。おー、そういうことなの。
それはなんとなく不起訴になりそうな気はするね、なんかね。
ああ。
なんかよくわからない。欲しいわけでもないし。
そうですね。
だから返したんでしょうけど。
うん。そこについては多分和解になったとかそういうことでしょうね。それにしてもね、移動願いとかないのかね、自衛隊。
いや、それはちょっと閉鎖的なね。
ああ。
組織ですから。
はいはい。
なんかあれなのかな、うん、他にありそうだけどね、辞めさせられればいいわけだからね。
あ、そうだね。うん。
例えば、だから、訓練でも、うん、あ、でもそうか。ちょっと訓練とかで失敗すると怒られそうだし、それはそれで嫌だし、みたいな。
そう、ね。
難しいな、多分ね。
詰められるのはちょっと嫌ですよね。
そうするとやっぱあれ、もう、敵前逃亡しかないよね。ダーツバーに行って帰ってこなくなるしかない、
ね。ああ、そうね、いきなりいなくなる方がまだ、まあそうね、他に被害は出ない。
だからやっぱりこう、ダーツのね、プロを目指しますっていう、置き手紙とともに。
ああ、そうね。銃の訓練で鍛えた視力でもって、
そう。
ダーツで乗していきますっていう。
ダーツにはまりましたと。
ああ、
うん、
そうね。うん、銃よりダーツの方がいい。
これを極めたいと思いますっていう。
そうだね。だからでも多分、その一緒にいたくないってことは、自衛隊に所属していること自体にはそんなに不満がないんじゃないかな。
おー、そっかそっか。
あいつがいなきゃいいのにってことでしょ？
それはちょっと困ったね。そいつが、どんなやつなのか。
わかんないけどさ。だから、さっきの話、訓練で言うんだったら自分がズバ抜ければいいんじゃないかな。
確かに。
ね。どんどん出世していけば、多分嫌なやつから離れられるよ、きっと。
だから訓練の時にその嫌なやつを、
うん。
なんとかね、落とし穴に落とすとか、で、自分の方がね、
抜
きん出ればいいわけですよね。
そうだね。落とし入れてデモですよね。うん。だからこの嫌なやつの薬莢をどっかに隠したりとか。
そう。
うん、
だから、もう、なんですかね。比喩としてじゃなく、はしごを外すとかね。
そう、
ね。訓練で高いところに登ったと思ったら、はしごをどかすっていうね。
落としてしまう。降下訓練中にロープを切るとかね。
それは殺人ですっていう。 まあいろいろね、やりようあったと思うんですけど。
だからまあ、一番本当に話し合いで解決っていう手段がない、もしくはそういう選択肢が浮かばない時点で、ちょっと風通しは良くなかったでしょうね。
いやー、これはね、辛い組織ですよね。
まあでも戦争になったらそんなこと言ってらんないですからね。
強い奴が勝つみたいな。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、神戸新聞。レンタカー3年2ヶ月返却しなかった女を逮捕、
うん、
レンタカーを借りたまま約3年2ヶ月にわたって返却しなかったとして兵庫県警尼崎東署は18日横領の疑いで女49歳を逮捕しました。逮捕容疑は2018年の11月13日にレンタカー店で軽自動車を借りて4日後の返却期間を過ぎても返さずに22年1月21日まで乗り回していた疑いです。期限を過ぎた後も連絡せずに使っていたことは間違いないが、19年2月の車検が切れる頃までしか乗っていないと容疑を一部否認しているということです。署によると、当初は18年11月15日までの返却予定でしたが、女が店に電話で2日間延長したいと申し出ました。17日が過ぎても車は返却されず、店が電話してもおつなぎできませんとのアナウンスがあり、契約時の免許証の住所には別人が住んでいたということです。
うん、
19年2月11日に店が返却されていないレンタカーがある。3日ほど前に車検が切れたがどうしたらいいかと署に相談。22年の1月21日に川西市内で車が放置されていると通報があり、レンタカーの所在が分かったということです。
なるほど。
なるほどね。店は困ってるかもしれないけども、車検が切れてまで乗ってはいないと。
そこはちゃんと守ってんだね。
守ってる、守ってる。車の方が大事だっていうことですよね。うん。そうね。まあ、レンタカー勝手に車検で出せないもんね。
ちゃんと車検も通しました。みたいな、
ね。ああ。まあ、自主的に通すのは自由ですけどもっていうね。こっちでもう一回やんなきゃいけないからめんどくせえなって話ですよね。
これ、でもなんだろうね。簡単にこうなっちゃうもんなんだね。
うん、ああ、そうね。やっぱ信頼ベースですよね。
免許証の住所が嘘って古い住所ってことか。
ああ、ね、だから、そうね。更新するギリギリのところで借りて、引っ越してから更新とかすると、こういうことが起きるね。うん。
いやー。折り返せないもんですね。
ねえ。
どこにあるか分かんないからね。
分かんないもん。だから、最悪、車に GPS つけて、車の場所は分かるけども、犯人が捕まらないみたいなことはあるよね。
あ、そっかそっか、うん。これは氷山の一角なんじゃないのかね。
どうだろうね。レンタカーも多分、ブラックリスト入りとかあるでしょ、きっと。
そりゃ、まあ、返してもらえなくなるだろう。貸してもらえなくなるだろうけどね。
ねえ。だから、まあ、夢のレンタカー生活みたいのはちょっと遠のいたね、これはね。
まあ、そうね。
うん。借りて返さずに、マイカーをずっとレンタカーでロンダリングし続けるってことはできなくなったってことですよね。うん。
そうか。返さない限り、そうだろうね。さすがに他の人も会社も貸してくんなくなるだろう
から、ね。貸してくんないですよ。うん。
なんかあれですよね、でも。
はい。
これ見に行ったら、違う車になってたりしたら嫌ですけどね。返せない理由があるみたいなね。
ああ。跡形もないなっていう。
うん。なんで三輪なんだろうなっていう、
ね。ああ、そうね。そこまで見る影もなくなってしまうと、さすがにちょっと返す。躊躇するよね。
まあ、カスタムと言い張れないもんね。
そうですよね。もしくは自民党って貼ってあるなっていう。うん。
これね、実は選挙活動してたなっていう。実は。で、受かんなかったんでちょっと返せないですと。
ああ、そうね。返す顔がないですっていう。
そう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、FNN プライムオンライン。時代劇でおなじみのお菓子商品化。
うん。
百貨店の三越が創業350周年を迎えたことを記念して発売する商品がお披露目されました。三越は1673年に越後屋として創業しています。お披露目されたのは、お菓子が入っている箱の下に小判が入っていて時代劇の名シーンを再現しています。
うん。
金箔が散りばめられたお饅頭の下には、純金製の小判60枚が入っている商品。およそ2500万円で販売するということです。この他、三越の象徴であるライオンをモチーフにしたお中元の商品なども揃えたということです。
いやー、夢が叶いますな、これ。
ジョークグッズじゃないんだっていうね。うん。ほぼ小判台だなっていう。
いや、これだから、 ちょっとお金がかなりある人が、うん、お金があったらやりたいなと思ってた。お主を悪世のごっこがついにできると。
そうだね。おもちゃじゃ物足りないと思っていた人がね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
いつか本物でやりたいと思っていた。
ねえ。で、まあ、追加としてね、あの、うん、アーレーっていうセットもあるわけです
ね。ああ、そうだね。
おたわむれおセットがね、
うん。そうですよ。三越の外商部の人にちょっとそれを相談してね。
うん、いい着物がありますと。回りがいいんですよ、回り方がっていう、ね。ああ。
そうだね。西陣織なことはさておきっていう。よく滑るんですよ、この帯がっていう。
いいね、それをもらおうかって、ね。
下駄から一式揃えてくれっていうね。
いやー、これはすごいなー。
すごいよね。
金持ちに向けたセットですね。
もうもちろん美容師もついてくるしね。うん、私には悪代官メイクをしてくれって。
ああ、いいです ね。
アバターいっぱいつけてくれって感じの。
でもなんかこれ悪用されないでほしいですよね。
ああ、そうね。過去あった小判ではない形にしといてほしいですよね。
本当にこれを使って、うん、ある政治家に渡しましたみたいなのが後で分かったら面白いんですけど。
そうね。ちょっと前になんか金貨を賄賂にしてた民間の保育園のおばあちゃんかなんか捕まってましたもんね。
ああ、これだね。
これだね。うん、だから、ちゃんと三越って掘るとかね。
ああ、
うん、ね、あ、でもそうか。悪用されるとイメージ悪いか。
ああ、そうか、そうか、そうか、ん。まあ、だからあれですよね。
はい。
まあ、悪用はしないでくださいにサインできる人じゃないとね。
そうだね。ね、うん。普通の売買契約とは別にね。
まあ、おそらく記録は取ってるでしょうけどね。誰が高くないこれぐらいのもんですからね。
そうだね。だってこれ普通に金の売買だもんね。
そうそうそう。
記録は取ってるでしょ、きっ
と。まあでもこれあれですよね。正直その、
はい、
よく今、もうお金が余り余ってるお金持ちの人はね、うん、もうやることがなくなってるじゃないですか。
ああ、そうか。
宇宙にとかね、うんうん、イーロン・マスクじゃないですけど、なってる、うん、なった。
はい。
これだと。
そうだね。もうそろそろ一万円札で結露吹くのにも飽きたしっていうね。4月20日、朝日新聞。鳥取県、チャット GPT 禁止。
うん。
様々な分野で活用が広がる対話型の AI、チャット GPT について、鳥取県の平井伸治知事は20日、県議会の答弁資料の作成や予算の編成、政策策定など、県庁の業務で職員が使用することを禁止すると発表しました。知事は、チャット GPT よりは、ちゃんと GMT で地道にやった方がよっぽど民主的で、地方自治の本旨が生かされると持論を述べたということです。知事は、ツールとして便利なところはぜひ活用されたらいいと思うとしつつ、いくら端末を叩いたところでそこから出てくるのは世間で言われているいろんな話や情報の混合体で、せいぜい現在か過去の問題だと述べました。また、個人情報の漏洩や回答での著作権侵害への懸念も挙げました。県庁ではすでに職員用のパソコンで使用できないよう制限をかけているということです。私有のスマートフォンなどで私的な利用は自由としていて、県は今後職員向けのガイドラインを作成するということです。
いやー、それ言いたかっただけとしか思えないな。
思いついたよね、これ絶対ね。うん、やったぜって感じですよ、これは。
いやー、まあ、それもね、実はチャット GPT で調べたんですけどもと。
あ、いいダジャレがありませんかと。だとしたらチャット GPT まだまだだなって感じはしますよね、
うん、無理があるなっていうね。
そうそう、陰も踏んでないじゃんっていう感じですけどねえ、平井知事はコロナ対策で全国知事会でなかなかいい腕を振るっていたわけですけども、
うん、
ねえ、実はこんなおじさんだったっていう。
そうか。
まあチャーミングとも言えなくはないっていう。
まあねえ、うん、
まあ確かに言ってることも正しいわけですよ、うん、チャット GPT に使われているデータは確かに2022年9月までみたいな話ですよね、
うんうん、
だからあんま最新のデータは拾ってこないと、
うんうん、
ってことはまあ未来志向の政策にはあんま役立たない可能性があるよね。
なるほどね。
まあ、あとは地方の事情なんかはあんま知らない可能性があるよね。
鳥取県の知事でしたっけ？
そうです。
多分、チャット GPT も島根と間違って答え出しちゃうとか、結構多かったね。それでイラッとしたんじゃないですか。
一回カチンと来たんだろうね。
俺し、全部島根の情報じゃねえかって。
スタバもあるよみたいな話でね。
それはだって、多分、巷にその間違いは溢れてるから、
そうですよ。間違った情報から学んでる可能性はあるよね。
うん、
うん。うん。右が島根ですよね、みたいなね。うん まあそうか、そうね。確かにまあその、もともと英語で質問した方がよっぽど回答の精度が高いみたいな話もあるぐらいだから、そのね、地元の人々に膝つき合わせて得てきた情報みたいなものにはちょっと遠く及ばないですよね、チャット GPT
は。そりゃ、そんなに集まってないでしょうからね、情
報。集まってないよね。まあせめて白バラ牛乳ぐらいですかね。
それ知ってんのかな、チャット GPT は。
ね、美味しいと評判ですっていうふうに言ってくれればよかったんですけどね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日、神戸新聞。酒に酔って下半身露出、男を逮捕。酒に酔って下半身を露出した後して、兵庫県警生田署は21日、公然わいせつの疑いで男49歳を現行犯逮捕しました。調べに対し、警察に捕まって自分が下半身を露出していることに気づいた。どうしてこうなったのかわからない、と容疑を認めているということです。逮捕容疑は21日の午前7時5分頃に路上で下半身を露出した疑いです。署によると、近くの鮮魚店に男が入ってきたため、依頼を受けた近くの人が、男性が全裸で店に入ってきたと110番。署員が現場近くを訪れると、黒いジャケットと革靴のみを着用した男がいたため、逮捕したということです。まあ、酔っ払いですよね。
変態紳士をやってしまったんだね、
はい。そうだね。うん。ジャケット姿のっていうやつですよね。
鮮魚店って言ってました。
そうですね。はい。
お、魚屋さんってことですね。
そういうことです。
いやー、それはなかなかないタイプだな。
そうだね。だからまあ、タイやヒラメの舞踊りっていう形で。うん。まあ、一発芸でもやろうとしたのかもしれないね。
アワビをくれ、アワビをと。あれちょっとどっかの県知事じゃないんですかっていう、
ね。ああ、そうね。まあ確かに松茸はあるから、あとはアワビがあればドビムシができるぞっていう感じの。
そうそうそうそう。
うん。まあそうね。考えられるのはまあ酔っ払って、最後の締めにお茶漬けが食べたいみたいな。タイ茶漬けかなみたいな。
砂漠とからやんだ。絶対に怪我するからやめろって言いたいですけど。
そうだね。まあ、魚屋さんだったらさばいてくれるからね。
ああ、そうかそうか。
お作りにしてくださいってところまで持ってけば。
全裸ですけどもと。
そうだね。それは魚屋には関係ないだろうっていう。
確かに。
4月22日、UHB 北海道文化放送。無銭飲食の男、1ヶ月後に逮捕。
おお。
札幌市の居酒屋で3月25日、無銭飲食をした44歳の男が逮捕されました。男は3月25日の深夜に居酒屋を一人で訪れて、ビール4杯、おでん3点、焼酎1杯、合計6050円相当を支払う意思がないのに提供を受けた疑いが持たれています。
うん、
警察によると男は飲食を終えた後に店員に自分の名前を名乗ってから店を立ち去っていました。その後すぐに店が警察に通報して事件が発覚。警察のその後の捜査で男の容疑が固まり、4月22日に男を逮捕しました。
うん、
調べに対して男は、5月に払うつもりだった、などと容疑を否認しているということです。
まあ、名前言うぐらいだからね。まあ、つけだよね。
つけね、
うん。
うん。そうね。一方的ですけど、一応つけのつもりだったのかもしれない。
まあね、うん、名乗ってるし。
名乗って、まあ、つけでお願いしますっていうふうに言えば済むと思ってるってことですよね。
そう。
うん。本来付けは信頼ですからね。
いやー、そんな初対面だって信頼は築けるはずだと。
ああ、話し合えばわかると。
まずはアイスブレイクから。
ああ、そう、昨日こんなことがあってねーっていう、うん。うっかり尻餅をついてしまったんだよ、わははみたいなね。うん、
いやー、やだね、これ。
やだね。最後には店主とガッチリ握手っていう形でね。
泣きながら抱き合ってるぞ。
じゃあ、つけでお願いします。
詐欺師だろ、典型的なって。
ああ、すげえ口がうまいやつだな。うん、確かにそれできたら天才的です。
大将、気持ちはわかるよ。
ああ、すごい。相手の懐に入り込んでいる。私も昔ちょっと飲食かじったことがあってね、みたいなね。うん、食品ロスが困るよね、みたいな話をし始めるっていう。魚は意外とぶどまりが悪いよね、みたいなね。重量の3分の1ぐらい骨だからな、みたいな。うん、まあ、それであなた話分かってるねって話になったら、まあ、付けもできなくはないか、初対面でも。
そうだね。
はい。
今回は失敗ということだね。
そうだね。うん、うまく丸め込めなかった。もしくは事情を知らない店員がいたっていうね。 まあ、その、なんつうの、早番遅番切り替わったタイミングで遅番の店員は普通に通報してしまったみたいなね。うん、さっきまですごい感動的に分かり合ってたんだけどっていう。
そうだね。
はい。4月22日、UHB 北海道文化放送。スーパーで万引き女を逮捕。逮捕されたのは北海道の75歳の女です。女は22日の午前9時頃に、旭川市のスーパーマーケットで、大葉、生姜、小ネギの3点、販売価格合計749円を盗み、窃盗の現行犯で逮捕されました。警察によると、女が会計をしないで店を出たところを警備員が声をかけて女を確保したということです。調べに対し女は、間違いありません。盗んでしまい、本当に申し訳ないと話しているということです。薬味3点セットですね。
まあ、必需品ではないよね。
まあね、まあ例えばカツオの叩きがうまそうだと。うん。そっちの柵は変えたんだけども、薬味は変えないと。
そうね。
いうことかな。
まあ、これにこのお金を出すのはちょっとなと。
確かに750円は高いね。
所詮薬味ですよと。
小鉢ですよと。そうは言われましてもねって話ですけどね。
そうだね、う
ん。まあ、蒸したナスと会えるのか知りませんけどもって話ですよね。うん、もしくはまあ、そうね。豚しゃぶと会えるのかも知りませんけどもと。
まあ、これ、だからご自身で栽培してみてはどうですかと。
あ、そうだね、うん。どれもこれもプランターで育ちますよと。
そうそうそうそう。
うん。あとはダイソーで種を買ってきてくださいと。うん、それならまあ300円で済むかもしれないもんね。
ちょっとそういう方がね、今後のためにつながるんじゃないかなと、
う
ん。
そうだね。生きがいもできるし、いいんじゃないですか。
ああ、そうだね。
うん。薬味がうまかったら、まあね、例えばメインも美味しいもん食べようって頑張るようになるじゃないですか。
うん、確かに。
ね。もしくは薬味とブツブツ交換ですよね。
ああ。
うん。豆腐屋に持ってってさ、これとちょっと交換してくれないかと。
ブツブツ交換はね、まあ、ちょっと田舎だったらありえますしね。
ありえますよね。田舎だとお土産持ってくと、来た時よりも重いものを持って帰るためになったりしますもんね。
ああ、じゃあ。ね、薬味ちょっとなのに、うん、国産牛がね、手に入るかもしれない。
そうだね。それ薬味の質にかかってるね。うん。もうツヤツヤのシソがっていう。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月19日、東京都、午後5時20分頃。路上で、小学生が下校途中、男に、お嬢ちゃん、背中が痒いから書いてくれないか、薬を塗ってくれないか、などと、着用していた白いワイシャツを託し上げて、背中を露出した状態で話しかけられた、ということです。
これは、気持ち悪いね。
気持ち悪い。まあ、確かに届かないところはありますけどね。
孫の手っていうものがあるんですけど、と。
あ、そうですよ。
ね。
他人の孫じゃないからね。
そうそうそう。
うん。私としては、ユースキンが出しているセヌールっていう道具がおすすめですね。うん。まあ、一見小林製薬かよって思うような名前ですけども。まあ、道具としては折りたたみ式の背中に薬を塗る棒ですよね。
おー、それはおすすめしたいね。
非常におすすめです。はい。
まあ、あとあれだよね。
はい。
そこの柱で書いとけ、みたいな。猫みたいだなって。
ああ。カンペちゃんスタイルでいけっていうね。
そうそう。
うん。買いので十分だお前なんかっていう話ですよね。
そう。
うん。4月21日、大阪、午後4時頃。笑いながらシャベルを掲げている女性が徘徊しているとの目撃情報がありました。女性は40代ぐらい、虹色の T シャツを着用し、シャベルを持っていたということです。
危ねえな、こりゃ。
ヒッピーですよね、ほとんどね。
だから、あれなんじゃないの？ゴールドラッシュみたいなもんなんじゃないの？
お、なるほど。
西へと。
西へ、大阪へ大阪へって言ってしまったってことですよね。うん。ついに箕輪まで来たっていう。
何かを、だから、見つけれると思ってんでしょうね。
そうですよね。ここ掘れワンワンですよ。
徳川埋蔵金とかね。ついにと。ついに探し当てたぞ、私は。
東京じゃないんだっていうね。江戸城じゃなかったっていう。うん。まあそうか。橋場秀吉の居城の方にお金を隠してた可能性はあったってことですよね。
そうそうそう。
だから大阪だと。
そうそうそう。
うん。独自理論でたどり着いたわけです。
生網の糸井重里と言いながら、ね、大笑い。
私は大型重機なんか使わないわよっていうね。
そうそうそう。
だいぶ浅いとこにあるな。タレコミいただきましたペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、兵庫県、午後1時頃。 公園付近で徒歩で通行中の成人女性に対し、男が、結婚しているんですか？私、結婚していないので結婚しませんか？車に乗っていかなくていいの？などと繰り返し声をかけた後、駐車場から車に乗って南へ走り去っていったということです。
うん、
声をかけたのは5、60代、赤いチェックのシャツを着てギターを担いでシルバーの自動車に乗った男だったということです。
いやー、これはもうキャラだよね。
担いでたんだ。ねえ、ネックを持ってたんじゃなくて、ネックで担いでたんですよね、きっと。
うん。これはすごいね。
キャラ作りなのかね、これはね。
キャラ作りでしょう。
ねえ。
あと何でしょう、なんか言ってましたよね。
ええ、結婚しているんですか？結婚していないので結婚しませんか？
ああ。
うん。そのためにはこの格好が有利だってことですよね。
うん、まあ、ダンディズムだろうね。
そうね。うん、う
ん。ギターは担ぐべしと。
担ぐべし。そうね。まあ、ロンドンコーリングってわけじゃないだろうしね、これね。
叩きつけるのかな、この後。
ガーッ。ね。アコギだったらどうなんだろうね、これね。
アコギでやる人、あんまいないけどっていう、ね。
アコギだとね、ちょっと、6畳一間のフォークって感じがしてくるよね。うん、
いやー、これはちょっとね。まあ、迷惑ではあるけど、
うん、
そんなに犯罪まではしてないもんね、今ね。
ああ、そうね。
うん。
まあ、この人が何かをしでかすとはちょっと思いにくいですよね。
まあまあね、うん。
まあせいぜい海岸で弾き語りをしているので通報みたいなことになりかねないぐらいですよね。
ああ。まあ、なったらね、うん、それはいいですけどね。
うん、
あれなのかな、
はい、
これも一種のコスプレなのかな。
ああ、そうね。まあ若大将コスプレかもしれないね。
うん。
加山雄三ですよ。
わかりづらいっていう。
せめて頭になんか被れよって話ですよね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日愛知県、午後8時15分頃、中年男性がワンピースをめくって下半身を出しているのが目撃されたということです。
うん。
男はおかっぱ頭にあごひげ、小太りの白いワンピースだったということです。妖精ですよね。
でもあごひげなんだねっていう。
そうだね、うん、武将髭はしょうがないって感じの、うん、
白のワンピースですか。
白のワンピース、天使か悪魔かっていう感じの、うん、
まあね、別に着てる分にはいいけど、タクシー上げちゃダメですよね。
ああ、そうね。まあだからその女子高生が夏に暑いって言ってスカートバフバフしてるみたいなのとちょっと違うっていう。
そうね、うん、ギリギリで止めてもらえればね、まだあれですけど。
うん、出さなきゃいいですよ、出さなきゃ。
おかっぱ頭で白いワンピース、はい、あんまりちょっとそういうキャラは知らないな。ちょっと
あ、
ちびまる子ちゃんかなと思いましたけど。
そうだ、その場合は赤ですもんね。
そうだよね、とね、
うん、そうだそうだ。まだ途中なんじゃない、黒髪たなびく前ですよ。
あー、そっかそっか、うん、
地毛でやりたいっていう。
もうちょっと時間をくれと。
そうですね。うん。だから半年後には、こう、美しい黒髪がたなびく予定なんでっていう。
そうか。
はい。
待ってからのが良かったんじゃないかな。
そうだね。我慢できなかったね。
その頃には夏が終わっちゃうし、みたいなことが。
ああ。そうだ。思いついたのがちょっと遅かったね。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりチャット GPT の。
よりもちゃんと GMT って話ですよね。うん。
もう覚えたのかな、それは、チャット GPT はね。
ああ、そうね。こんだけ話題になれば、次のバージョンでは必ず。
ねえ。
うん。
読み込むのかもしれませんけど。
学習してますよ、きっと。
まあね、人気、すごい爆発的に普及してるとは言いますけど、やっぱりこういうテクノロジーの普及には、やっぱりね、エロ要素が必要なんですよね。
ああ、そうね。
インターネットしかり。だから、はい、だからってことないですけど、まあそういう用途でいっぱい使ってる人もいるんじゃないかと思いますけど、
はい、
だんだんそこの精度が上がってくるとね、
うん、
本当になんかなんでしょうね、こう。なんか、自分の、なんでしょう、仮想彼女みたいに使う人とか出てくるんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、多分今やってる人いるよね。
いっぱいいるよね。だから、 なんかな、あの、データをこうみんな集めてるわけでしょ、その対話情、あの、対話データとかを。
あ、そうね。ウェブでチャット形式でやれるやつは、最近ちょっとルールが追加されましたけど、基本的にはオープン AI が次の学習のために使ってますよっていう話ですよね。
うん、もうクソの役にも立たないなみたいなのがいっぱいあるんじゃないかと思うんですよ、ね。
このドテクセ妄想ばっかりみたいなね。
そうそう。結構な比率でね、あるんじゃないかと思いますけどね。
そうだよね。でも結局出来上がるのはキャバ嬢みたいなやり手の女だけですもんね。うん、だって期待されるべき答えを類推して繋げていくわけじゃないですか、チャット GPT は。
そうそう。
ってことはね、へえ、そうなんだ、すごいねっていう話になってくよね。
これ、うん、裏に人いるんじゃないのってなりますよね。
そうそうそう。なんかこの会話の差しすせそうだけで話が進んでいくなっていう。うん。
いいね。なんか、あの、チャット GPT がだんだんこう、あの、対応が雑になってくるっていう、
ね。使用対応になっていくっていうね。うん。もう一斉送信のメールだなってのがよくわかる感じの。うん。
そうそうそう。
ねえ、わ、俺は BCC の一人かっていう感じのね。
いやちょっとだから、なんですかね、どうね、進化していくのかわかりませんけど、
うん、
本当に役員になんでしょうね、あの、社会のためにならないような方に使われる比率ってどんだけなんだろうなってちょっと思っちゃいますよね。
まあでもそれいっぱい学習してくれると今度は逆に本物のキャバ嬢の方は役に立ちますよね。
おー、
うん、こういうめんどくさい客に返信するメールの文面を考えてくださいみたいなさ。
なるほどなるほどなるほど。
そういうやつらばっかりから学習してくれればちゃんとした当たり障りない回答が出来上がるじゃないですか。
そうかそうか、うん、
誰にとって役に立つか分かんないですよね。
うん、いやだからまあね、犯罪に多用されたりっていうのが懸念されてますけどね。
そうですね。
だちょっとこの概要ですから、こういうものはね、
概要ですよね。なんかあれですよね、チャット GPT はそのもともと GPT-3 っていう言語モデルが、
うん、
そもそもあってそれをチャット風にアレンジしたっていうものですから、元の技術自体はクローンして別のプログラムはできてるんですよ。で、よくないことにそのチャット GPT は公序良俗に反する答えは出さないように設定がされてるわけですけど、
うんうんうん、
それ外してるやつがあるんですよね。その闇 GPT みたいなのがいっぱいあるんですよ、実は。
お
で、そっちだと本当にやばい、その爆発物の作り方とか、ペロッと答えちゃうみたいなね。
なるほどね。
うん。だからそういうのの中に、ポルト GPT みたいなのもあるんでしょうね、きっとね。うん、絶対出てくると思うよ。
そうだよね。
うん。
うん、エンジンは一個で、ね、はい、どう使うかですからね。
どう使うかですよ。私が一番燃えるシチュエーションを考えてくださいっていう。うん。
いやー、これ、ちょっとだから、難しいですよね。だからルールってあんま縛りすぎたら発展しないだろうしってね。
そうね。
あるんで。
うん。使いようですよね。
そうだね。
だから近いうちに多分チャット GPT が作った AV とか出てくると思うよ。
おー、これは一体、ああ、あれかと。ダンディから学んでますね、と。演出が似てるもん、とかね。
あの監督の癖が出てるねっていうね。
ああ、やっぱりね、とかね。
ちゃんと靴下は残すかどうかがちょっと見物ですよね。
ああ、そりゃ分かれるからね。賛否両論。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。